こんにちは。時刻は12時になりました。今日は7月23日火曜日、沖江通りにある FM 那覇から生放送でお届けしますトークランチョンビート、本日のお相手は、セバスチャンこと国吉正史です。よろしくお願いします。はい、まずは興南高校甲子園おめでとうございます。はい、私セバスチャンこと国吉正史、興南出身でございます。おめでとう。はい、この試合見てたんですけども、本当にちょっとすごい地区予選決勝戦で見るにしては本当に すごいいい試合でした。見るにしてはって言い方変だな。とってもとっても、 もう決勝戦にふさわしい試合でした。はい、でこの沖縄県の大会ね、ベスト4が興南高校、はい、いつも通りですよ、はい、いつもだったらここに沖縄尚学、沖尚が来るんですけども、その沖縄尚学を破ってエナジックスポーツ、はい、すごいですよね。エナジックスポーツは、できて3年目だから、今回の3年生が1期生ということで決勝まで来て、で春の大会は優勝してるんですよ、県大会で第一シードでっていうことで、でそれで沖尚を破って、決勝進出、はい、でベスト4に残ったのがこのエナジックとウェルネスと KBC だっけ、でこの聞き慣れない興南以外の3つの高校が、まあ、みんな通信制 の高校で、もう新興高校、新しい高校で、これでもう野球ばっかりとか、もうそれに特化してやってるからっていう意見とか、あるんですけども、まあ、これも一つの時代の流れかなって僕は思います。でね、エナジックスポーツの選手、まあ、決勝戦でしか見てないんですけど、みんなタレント性があって、あ、全国でも見せたいなって思いました。見てもらいたいなって思いました。興南応援してたんですけど、エナジックも出てほしいって心から思いましたね。体つきとかは興南高校の選手よりエナジックスポーツの選手の方が太いんですよ。よりプロっぽいというか、がっしりしてる、うん、背は大きくはないけども、なんか力がありそうな、そんな選手が多かったです。で、で興南高校はもう監督はガキヤ監督、理事長がもうベンチでドカンといるわけですよ。おそらく緊張感もあるんでしょうけども、まあ、選手たちはまあ本当にキビキビ動いてるんですけども、まあ、多分緊張感とかもベンチであると思います。エナジックスポーツはもうベンチでもニコニコニコニコしてましたね。他の選手とコミュニケーション取ったり、他の選手の、なんか打つフォームの真似してたりとか、そういったのが見受けられました。とってもいいチームでしたね。なんかね、顔見てもなんか全国甲子園に行ったらなんかいろいろ男前の選手とかも多いし、なんかどっちも行ってほしいなって思いますね。沖縄県野球レベルすごい高いと思うんですけども、今まで興南とか沖尚に行ってるけど、結構戦力が分散してる方だと思うんですよ。これが本当に一強になったら、もう甲子園でもめちゃめちゃ勝つんじゃないかなって思います。でもこういったエナジックとかこういった高校増えることによって、甲子園目指すっていう明確な目標で県外行く選手とか子たちを沖縄に留めてられるって気もします。 沖縄の優秀な選手が今やっぱ県外留学とかそういった選手多いですから、なんとかまあ沖縄県で出てほしいなって思います。このエナジックと興南の、ね、連合軍とか見たいなって思います。ね、エナジックのねキャッチャーすごいですよ。プロ中だと思います。あ、プロ注目立山捕手、肩がすごいらしいんですよ。二塁まで2秒切るらしいですね。で、体つきも背はそんなに大きくないんですけども、まあ、昔は体大きい方がいい、ちっちゃいのは活躍しないって言われてたんですけど、そんなことはもう今ではないです。森友哉捕手とかも170ぐらいしかないですし、プロでも一流の成績を残せる選手にもなるので、なんかプロ行ってほしいなって思いますね、立山。しかも延長戦、立山、タイブレイクといって延長戦入ったらノーアウト1、2塁から始めるんですけども、もうライト前にヒット打って、で2塁ランナー足速い選手がホームに、セオリーでは送りバントらしいんですけどね、2塁にもうヒットで帰ってきたホームですよ。ライトにいたのは先発した田崎、149マックス投げるらしいですけど、それがすごいストライク返球ズバンとタッチアウト、はあ主役かよ。でここでピッチャー田崎にかかってベストボールで三振を取って、はあ主役ですねマジで漫画だった。これはね誰かと語り合いたいんだよな。はい、もうどっちもいい選手もたくさんいてすごい楽しかったです。エナジック、イーマン選手、イーマン、いいっすね。で高校生野球選手の、名前見て思ったんですけど、今の高校生琉球の龍がつく子が多いなって印象があります。いいですね。はい、ということで長々とオープニング、話してきたんですけども、はい、ひろちゃんさん、自転車の店タオスさん、セバさん、ゴニャニャッチーはどうも、はい、ノルマ達成はい、たけしさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。今週か、はい、ひろちゃんさん、ただいま母校が決勝戦してます。あ、どこかな、何県かな、ぜひ応援してください。そして甲子園の時期には対決とあればね、コメント実況しながら見るのもいいんじゃないでしょうか。山梨県の高校野球、はい、今ちょっと調べてみようかな。山梨県の高校野球、あ、東海大甲府と日本航空、どっちかな、1対7だよな、結構差がついちゃってるな。6回、でも高校野球まだ何があるか分かりません。他でもね、宮城大会で仙台育英対、これ清和学園、はい、こちら4対7で清和学園がリードしております。北北海道クラーク国際高校対、白何学園っていうのかな、が0対2ですね。はい、 白樺かなこれは、うん、まあ、各県でも代表決まりつつあるので、うん、で甲子園の時期ね、自分たち、東京行ったデザイン学校の今でも LINE グループしてる友人たち、俳優の青木宗隆も入ってるんですけど、高校野球の時は LINE グループでお互いの県代表の話で盛り上がりますね。お前の県の代表勝ったなとか、そういったやり取りをしております。今年もやってきますね。はい、ということで、あ、自転車の店太郎さん、はい、小手宮ちゃんノルマだったのか、いやいやいや、ね、楽しんでやってますよ。ただ自分を気合い入れるためにやりますよ。じゃあもう一回いきますか。こにゃにゃちはだんだん元のソースからは外れてきてると思うので、月に1回ちょっとちゃんと聞いてみたいと思います。ということで、本日もう野球甲子園だけで12分喋ってますね。節約飯、節約飯、はいね、時間の節約でもいいですし、安いでもいいですし、そういう時に皆さんが食べるご飯教えてください。はい、ということでやっていきます。はい、で番組後半30分からまた素敵なゲストがいらっしゃいますので、そちらも楽しみにお待ちください。この番組は YouTube とツイキャスで映像の配信をしているので、動画でぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。 FM 那覇のメールは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。このあと、音楽ちょっとかけるんですけども、ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。はい、YouTube ツイキャスでは著作権の関係上音楽流せない曲もありますので、リスンラジオでまたは放送ですね、はい、でお楽しみください。はい、また放送が YouTube とポッドキャストでこの番組もアップするので、そちらでもよろしくお願いします。それではトークランチョンビート始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、10月5日に石川県珠洲市木の浦キャンプ場を舞台に、能登の復興イベント明かりの音開催のための支援金を募集しています。詳しくは FM 那覇ホームページインフォメーションをご覧ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ、
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ、
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ、
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。 あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
時刻は12時17分となっております。沖縄本島中南部の天気予報、天気は晴れのち曇り、夜雨、ところにより雷を伴う。風は南東の風やや強くのち強く、波は4メートルのち6メートル、うねりを伴う。降水確率は12時から18時までが 40%、 18時から24時までが 50%、 日中の最高気温は33度となっております。はい、今 FM 那覇がある沖江通り、雨降ってますね。傘も差されてる方もいらっしゃいます。雨降ってますね。はい、ということでやっていきますけども、ひろちゃんさん、メールあり、メッセージありがとうございます。今日のテーマ、節約飯。蒙古タンメンに袋のコールスローと豆腐を入れて食べます。手抜きチゲ鍋みたいにして食べてます。はいはい、あ、蒙古タンメン、はいはい、蒙古タンメンね。うん、コールスロー、あ、はいはいはい、あ、うん、袋麺って考えれば豪華ですね。うん、具ありで食ってるっていうのがもう豪華です。節約でもいくらぐらいなのかな。うん、あ、いいですね。はい、僕の場合は麺だと、まあ麺だけ買って冷凍麺ですね。冷凍麺買ってて、麺だけ売ってるんですよ、中華麺。しかもちょっとちっちゃめ、イオンで売ってるやつですかね。で、それが電子レンジで2分ちょっと温めて、で、白だし、めんつゆですね、めんつゆと、あとコンソメのスープの素と、あと中華チューブ製の、中華味の素みたいな、なんでも中華っぽくなるやつ、あれ入れにお湯入れてスープにして食べたら、もうそれは結構うまい醤油ラーメンっぽくなります。まあ、それにね、具があったらもやしとかネギとか入れてやったりするんですけども、はい、他に何かな、本当にね、ご飯とコンビーフだけでも美味しいですし。 ポークも美味しいですよね。でもそれだとな、あのただの本当に貧乏飯じゃないですけど、はい、デリッシュキッチンっていうサイトから安くてうまい人気のボリューム節約レシピっていうページがあったので、これでなんか良さげなやつを探したいなっていう。大人も子供も大好き甘辛ケチャップの豚こま肉団子。ほう。所要時間30分、費用目安400円前後。あ、なんか酢豚っぽい、酢豚だなこれ。酢豚っぽいっすね。材料 2、3人分、豚こま切れ切れ肉 300g、 玉ねぎ1/2、ピーマン2、塩コショウ、薄力粉、サラダ油で、タレがケチャップとウスターソース。あー、いいですねこれ。豚肉は塩コショウを振り、直径3センチ程度の大きさになるようにギュッと、ま、握って丸める。残りも同様にし、薄力粉全体に軽く振る。玉ねぎは6等分に放射状に切る。でピーマンは、縦半分に切った後、種とヘタを取り除き食べやすい大きさに切る。ボウルにケチャップ、ウスターソースを入れて混ぜ合わせる。フライパンにサラダ油を入れて熱し、玉ねぎ、ピーマンを入れてしんなりとするまで強火で炒め取り出す。同じフライパンに豚肉を入れて熱し、転がしながら表面に焼き色がつき、豚肉に火が通るまで中火で焼く。玉ねぎ、ピーマンを戻して入れ、タレを加えて全体的によく炒める。うん、うまそう。そろそろなんか減ってきたなって思っております。はい、他にもあるかな。ということで、あ、イクシェルさん、夏休みに入ったので朝昼晩ご飯作らにはいけない母の辛さ。ああ、そうですね。これですよね。夏休みに入ってね、学校がお休みなのでお母さん方のね、ご飯作ったりするっていうのもありますね。うん。ちなみに何を作ったんでしょうかね。はい。ということで、一旦、曲を行く前に、ヨーバーさんから、夜、めんつゆ、そうめん汁ぐらいの濃度に、豆腐をつけて、翌朝ご飯にのっけて食べる。生卵を追加すると豪華な、夏の朝ご飯になります。おぉ、いいんだ、豆腐をつける。いいですね。卵ご飯もいいよね。うん。でも卵ご飯で初めてのパターンですね。初めて聞きました、つけ豆腐。うん。つけるといえば、僕も今青唐辛子を醤油につけて、それをいろんなのに使ってますね。今はまってるのはとろろ。とろろに醤油でつけた青唐辛子混ぜてご飯にかけて食べてます。唐辛子のちょっとシャキシャキがなんか食感の変化になって、でちょっと辛くて美味しいですね。はい、イクシェルさん、 自分で作れと言いたいが、部活や塾に忙しい娘ゆえ黙って3食作る、今朝はフルーツ盛り、切って盛るだけ、バナナとマンゴーとパイナップル全部いただき物。おフルーツか、なんか海外っぽいっすねあフルーツ、朝フルーツっていうのもいいっすね、なんか健康的で。はい、ということで、じゃあもうコーナー行こう、行きましょうかね。那覇市の歌をお聴きください。
あけぼの清き民並みの港にぎぼうのも船や町は日高の数まして、いや栄えゆく我が那覇市、緑も深き大野山、巡る入り江の水なごみ、清き心に物人の結び親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上、ことを捧げもて理想の時事に進まらん、望み輝く我が那覇市、うまんちゅにぎおい一る誇れる島に笑顔咲く、優位の心で共に生き、平和育む我が那覇市、修礼の国の城下町、歴史の息吹受け継がん、万国信仰ここにあり、明日を開く我が那覇市、緑の風の那覇空港、何はいかおる愚くの地、若い力の生きたかし、羽ばたく我が那覇市、清少なみきの四季な縁、心ゆかしきまわしのの、遠く海原夢託し、世界をつなぐ我が那覇市、
はい、ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は、コミュニティ熊ここから、金城さんに来ていただいています。 どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、金城さんは、はい、この架け橋沖縄実は2回目。
そうですね、はい、2回目です
でということで、
はい、ありがとうございます
勝手はちょっと知ってるとは思うんですけども、はい、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、コミュニティ、くまここ、はい、これ名前の由来をまず教えてもらっていいですか、
ね、はい、そうですね、ですね、ここパンフレットまだ制作中なんですけどありますが、
はい、
これクマがあるんですよ、
はい、クマ、
はい、キャラクター、
はいはい、
実は後付けでして、
後付け、
はい、ですね、はい、沖縄 の方言でよくクマヤサってここだよって、
ここ、はいはいはい、
っていうクマなんです実は。
あ、
はい、方言のクマ、
うん、
ここっていうのと、うん、標準語のここ、
はいはいはい、
合わせてクマここなんです。
じゃあもうここここって言ってるような。
そうですそうですそうそう、なので
ここだよって、
そうそうそう、高齢者の方とか、うん、あとは、まあ、子供から、うん、皆さんどんな方でもここの場所で、まあ、集まって、はい、っていうことを、はい、目的にこの名前にしました。
あ、いい名前ですね。
ありがとうございます
完全にただベアの方のクマだとずっと、
まあ、それも後付けです、
うん、うち FM那覇にも、はい、大城クマというキャラがいるんですけども、はい、クマここって、
はい、
うんうんうん、はい、でこのコミュニティクマここなんですけども、どのような活動を行っているのでしょうか。
そうですね、まあ、子供を、まあ、朝ごはんとか、まあ、食べてない子もいるっていうことだったので、まあ、子供朝ごはん、私がお弁当、実はお弁当事業もやってまして、
はい、
なので、まあ、子供たち の居場所を支えるために、ランチとか朝からお弁当を作って、その資金で子供食堂を維持していくためにやってるので、うん、その時もどうせ朝開けてるので子供たちおにぎりとか作ってもう置いておくと子供たち持ってって食べてもらったりとか、あとは放課後帰ってきた時にちょっとした、まあ、やあさのおし、おやつ、
はいはいはい、
もう小腹が空いた時に、まあ、うちのおにぎり、ジューシーおにぎり、ちょっとちっちゃいのでちっちゃめに作ってるので、うん、それを子どもたちが持ってって食べたりとか、あとは、なんだろう、そこの場所があるのでそこで宿題書いたりテレビ見たりっていう感じで、もう子どもたちの居心地のいい場所っていうところを提供するっていうのと、あとはもうそのお母さんたち、あと地域の方々、困りごとがあったりとかすると、まあ、何かしら、まあ、相談とかに来てもらえるっていう場所にしたいなと思って、
うん、
はい、今そんな感じで動いてます。
あ、はい、ありがとうございます。これは開催日とか活動時間とかってあるんでしょうか。
うん、そうですね、今は、まあ、あとあと話出てくると思うんですけども、今は、朝、平日ですね、月曜日から金曜日までの間の早い時間、朝ごはんの時に、はい、8時半ぐらいまでおにぎり提供しているのと、あとは、月曜日と水曜日の日の、5時から夕方の8時まで、
はい
はい、ご飯を食べながら、まあ、その居場所の方で、まあ、過ごしてもらうっていう活動をしてます。
あ、はいはいはいはい、それは、あ、すみません、場所聞いてなかった。
場所そうですね、はい、住所の方が那覇市三原なんですけども、
うん、
はい、松川小学校と大道小学校区のちょうど真ん中あたりにあるんです、ね、
あ、はいはい、これは、まあ、そこに来て、うん、子どもたち来ておにぎり持ってってっていう感じ、
はい、そうですね、おにぎりだったりお菓子だったり、
はい
はい、自分が好きなものを持って帰ってみたいな感じ。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、後でちょっとフリートークでいろいろまた、はい、でボランティアスタッフ、うん、この活動自体は何人でされてます？
そうですね、まあ、基本なんだろう、5人くらいでやってますね。
あ、5人ぐらいで、
はいはい、
これは、まあ、入れ替
え、主にやってて結構それぞれ担当がいて、
はい、
で、まあ、私が、まあ、トータル見る人で、で、まあ、買い物とか、
あ
と食材とか買い物とか、あと一緒になって料理を作る担当の子がいて、
うん、はいはい、
であとはお弁当事業をやってるので、まあ、ちょっと困りごとだったりとかそういうところのご家庭の方に配達をしてくれる配達のスタッフの子、
はいはい、
立ったり、あとは、まあ、私たち後ろの方のキッチンの方で、まあ、もうバタバタバタバタしてる最中に、まあ、誰が、ね、あの来られても、あ、まあ、無人だとちょっとなんか子供にしても大人にしてもちょっと心配じゃないですか、うんうん、なのでそこのちょっとお手伝いしてもらって、まあ、座っていただいて番頭さんのように誰が来たらなんかお話か軽くしてくれるみたいな感じのスタッフだったりとか、うん、
はいはい
はい、そんな感じで、まあまあ、5、6人くらいで、
うん、はい、分かりました。1日に大体何人くらいの方が利用される？
子供ですか？
子供、
大人です。
あ、どっちも、
うん、子供は何人かな、はい、朝から数えると大体10名だったり15名だったり、
うん、
でも、で、あの、夕ご飯食べる子たちもちょっとバラバラで、まあ、1人2人だったり時もあるし、まあ、10名までいないんですけど、まあ、8名だったりっていうくらいまで、
はいはい、大人も来られるんですか？
あ、もちろんですね、大人の方も、大人の方も早くてオープンというか、まあ、まあ7時半くらいから私がシャッター開け始めると、うん、座っていいってどうぞみたいな感じで、まあまあ、のおばあちゃんたちだったりおじいちゃんたちだったりするんですけど、うん、やっぱ同じくらい、だいたい1日15名だったりとか、それくらいの方々が、
うん、
はい、
あ、
利用してもらってます。
はいはい、あ、 ありがとうございます。それではこの活動を始めたきっかけを教えてもらっていいですか？
きっかけ、そうですね。私、まあ、裏ね、まあ、まあ、の話したんだと思うんです。浦添の方から、はい、あのやると、浦添で3年やって、でその後に、まあ、お声かかって、まあ、よその方で、あ、那覇の方で、お声かかって、5年くらいやってて、
うん、
でその後に、まあ、なんだろう、まあ、やりたいこととか、あとは子どもたちとか、あとはお母さんとかのケアのことを考えて、まずそこから独立をして、で今回、3月にから3月に独立して、まあ、4月ぐらいから始めたって感じです。
あ、もうできて、うんうん、もう間もないっていう。
そうですね、
はい、今から、
はい、今からどうしていこうかみたいな、まあ、それも、ね、皆さんの意見聞きながらやっていこうかなみたいな、うん、
はいはい、うんうん、で独立してまたこの居場所活動をしようと思ったのは、やっぱりこのそういった子がいるからっていう、
そういう子がいるからっていうのもそうなんですけど、元はお母さんたちが困っててっていうのがすごいいっぱい声があって、でやっぱりお母そういった困りごとがあったりとか、もうほんとストレス溜まってるのお母さんの子供って大体なんかなんとなく来るとなんとなく分かるんですよ、長年やってると、
うん、
なので子供を見ててもあ、ちょっと家庭にちょっとなんかあるのかなみたいな感じな子たちのお母さんたちをつながっていくと、やっぱお母さんやっぱ実はみたいな感じが結構あるので、
うん、
お母さんが笑顔になるとやっぱ子供たち笑顔になるんですよ、
うん、
っていうのもあって、まあ、あのお母さんたちの居心地にいいところとか子育てしやすいこの町になればいいかなっていうことで、まあ、子供も困りことがあって近所さんみたいな話来るので、
うん、
あとお母さんたちもまた 別件で、子供がいないからちょっと話しやすい時間に来ていいみたいな、
あ、
そんな感じで、
うん、はい、では、次は、今後の、夢や目標教えてもらってもいいですか？
夢や目標、はい、そうですね、もうここの方にもあるんですけど、まあ方言でお話ししてくれる大先輩だったりとか、はい、あと子どもたちの、うん、もうそれぞれの居場所を、まあ、熊ここ、こっちこっちって言えるようなもう世代、この異世代交流の場を作ってもらう、はい、いきたいなと思ってて、今実際まあ、例えば大人だけが子どもに何か教えるだけではなくて、子どもの方も、まあ、例えば私の方になんかスマホが分かんないとかっていうと、もう私じゃなくて子供の方がすごいしっかりしてるから、ね、もう子供連れてきてごめん悪いんだけど、ここばあちゃんに教えてもらっていいみたいな感じです、うん、子供が先生やるとか、
はいはい、
そういう場でもあるので、
うん、
またですね、内職も
内職
です、
はいはい、
お土産屋さんの方でちょっと不良品だったりとかっていうのをちょっとだけ直すとちゃんとした商品になるので、それを委託でいただいて、でそこの部分を直してもらったら、まあ1つにつき5円っていうちょっとすごい低料金なんですけど、でそこの方でまあ10個やると50円のおにぎりが買えるとか、なので高齢者の方もそうだし、あと子どもたちにも、それをまた子どもたちに教えてあげて、子どもたちのお菓子の代金に してもらうみたいな感じなのもやったりとか、
うん、
なんかいろいろ本当いろいろ
手作業でもありますし ね、はい、頭も使う、うん、ちょっと使うだろうし、はい、うん、いいトレーニングには
なのでも皆さんが使いやすい場所でどんなふうに、まあまあね、なんで外で会ったらなんでなんですかこう声かけるとちょっと不審者になるんですけど、
そうですよね、うん、知らない大人がちょっと、うんうん、今子供に声かけるとまた なんか事例とか、うん、そういう時代にちょっとなってきてるんだけど、ね、うん、こういう場所がちゃんとした場所があれば、うんうん、まあ、そういったこともなく、
うんうん、そうですね、うん、もうまあ一人で個食で食べてる子たちがいたりとか、逆に一人でね今までほら作るのが生きがいだったとかそういう人たちがもうミックスしてくれればいい交流になるのかなっていう、みんなで支え合うっていう場所になってくれればいいかなって思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、では次は、今ちょっと感じてる課題がありましたら教えてもらっていいですか。
そうですね、この架橋沖縄さんのこの見てると、はい、すごいそこのなんか大きいじゃないですか、もう那覇市の方でとかいろんな方々も含めてっていう、はい、それの地域バージョンかなみたいな、もう見えるところのご近所さんでみんなでこう支えながらみんなでこうやっていくっていう中で、うん、今やっぱりコロナの後お母さんたちも横のつながりがなかったりとか、
うん、
そんな感じなので、あと地域の企業さんたちもやっぱお祭りがな、一番お祭りがなくなってしまったっていうのがあって、あ、そこを目標に皆さん帰省してきたりとか、お隣さんはどなたがいるとかっていう協力が体制がもともとあった地域なんですよ、松川小学校区は、うん、
はいはい、
だからそれがなくなってしまってるっていうのもあって、もう、うん、そうね、
それぞれがなんかちょっと孤立してる感じ、
うん、そう、うん、そういうのをちょっとみんなでこう支え合って、なので実は松川小学校区の松川小学校区の、まちづくり協議会もちょっと立ち上げしようかなということで、
はいはい、あ、今から、
はい、今、はい、7月27日に、はい、松川小学校の、地域連携室ユイホールで11時からあります。
あ、はい、あ、それになんか、はい、みんな関わる人はなんか
もう何もうどなたも OK なので、はいはいはい、来ていただければパンがあったりとかお米があったりとかいろんなものも、うん、物資も用意してますので、
そのまちづくり委員会では主にどういった話とかになる、
まずはまちづくり協議会ってどんなものみたいな、うん、どんなことやるみたいな話、まあ、実際みんなでこう何をするかを決めるんですけど、それをみんなでやっていこうっていうものを、もうそういう、このグループと団体ができますよってことで、みんなでさあ何やるみたいな、そこに予算がついてくるので、その予算を使ってみんなのために何やるみたいなことをがあるんですよって、やるんですよっていうのを皆さんまず周知、
あ、はいはい、うんうん、知ってもらう、
そうです、うん、知ってもらって、その後にじゃあ実際何をやっていこうかっていうのが始まりますよっていう、もう始まりですね、本当に卵会って、ね、準備会の前の卵会です、
うんうん、でも逆に面白いかもしれないですね、うん、これからっていう立ち上げのに携われるというのは、う
ん、だから特に本当にこれからのこの町を担っていくこの中学生高校生大学生10代の子20代の子たちにいっぱい来てもらって、この子たちがどういうふうな松川を作っていきたいっていうものに私たち大人がちょっとフォローしながら実際こう なんか、ね、進んでいけたらいいのかなっていう感じで進めたらいいなみたいな、うん、進めたらいいな
まこれからですもんね。
そうですね、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ではコミュニティくまここでは、現在なんか聞いてる人たちがなんか自分に手伝えることないかなとか、そういったのがあると思うんですけども、なんか受け付けてる支援などってありますでしょうか。まあ、
物資もお金も実際もうそうなんですけど、
はい、
なんですけどやっぱり来ていただくだけでも誰もいないところに入ってくるよりは誰かしらがいてテレビ見ててもいいんですよ、お茶飲んでてもいいんですよ、こうフリーなものね、
はい、
あるの でそこの部分で、まあ、子どもたちが入ってきた時におかえりって言ってくれたりとか、 おにぎりこっちのおにぎり食べていいよとか提供してくれたりとか、そういう感じでもいいので、何かできるからではなくても何もできなくてもいいから来ていただけるだけでうちの方は、はい、皆さんボランティアになってると思います。
あもうとにかく来てもらって、はい、
来てもらって、そう
ですね、まあ、いてもらうだけですごい助かる、う
ん
う
ん、助かりますね。奥の方でキッチンでご飯作ったりとかしてるので、うん、思って誰もいなかったりとかすると入ってくるにもちょっと入ってきづらいじゃないですか。
誰もいないんだ、
うんうんうん、あそれだけでもうちはありがたいです
もちろんあの物資もあの寄付も受け付けているんですけども、はいはい、まあ、来てもらってのも、うん、あの大事ということですね、
はい、そうですね、はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、でこの活動資金なんですけども、うん、はい、実はそれに向けて
ちょっとあ、そうなんです、そうなんです
これからこの FM 那覇のご近所ですることを、
うん、すっかり言わなきゃいけない大切なことです、はい、これですね
、はい、子どもの居場所、はい、熊ここの資金造成食堂、
はい、をやります。場所がですね、国際通りの、
はい、
危ないですね、はいはいはい、すみませんマイクですね、はい、国際通りの、ドンキホーテの向かいの方の元、はい、あの六つ橋角屋さん、おそ
ば角屋さん、はい、もう最近長い歴史で、
はい
はい、もう最近ちょっと閉店しちゃったっていう、
そうですね、
はいはい、あの角屋さん、
そうです、そうです。その後に、まあ、そちらの方をちょっと、開発するということ、立ち抜きになるということだったので、
はい、
それまだの間5ヶ月間を、はい、資金造成食堂ということで、
はい、もう角屋さんの場所で、
はい、そのままです、そのままもうそのなんか撤去するなんとかっていうこの資金も全然ないので、
はい、
これがそのまま貼ってあるのでそのまま
あ、この、はい、あのこの紙が
このが貼ってあるだけです
この A さんですかね、 A さんの紙がもう、はい、もうそのまんま貼って角屋さんの後、
はい、
後に、
はいはいはいはい、なのでぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
これはいつから、
7月の29
あもう来週の月曜日ですね、
はい、ただその時はですね7月の間はもうスタッフが全然まだ全然こう動けてる状態でもないので、
はい、
まあ、7月29、30、31はお昼の、うん、まあ、それも微妙なんですけどまだ、
はい、
お昼のこう2時間とかだけを開けて、であと8月1日から本格的に朝7時から、2時まで、
2時まで、
はい、限定100食で
100食
結構強気だなんであ
なるほど、
はい、
もうこの本当に沖江通り
そうです
ので、そうです、はい、もうご近所さんということで、はい、僕も食べに行きたいですけど、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします
2時までか、はい、なんとかならんかな
実はその後にまたお弁当授業もやってるので、
はいはい、
その後にまた慌てて急いでお弁当を作って配達しに行くみたいな、
はい、分かります。この食堂では、何を出すんでしたっけ。
沖縄そばですね。
沖縄そば、
沖縄そばでも沖縄の方に一番人気なのが肉野菜そばなんですよ。
分かってらっしゃる
ソーキそば置いてて もう地元の人はどちらかと肉野菜
そ
ば
なんですよ。
なんですよね、
うん、僕も野菜そばですね、いつもそば屋行くと、うん、
なので
れば、
うんうん、その中にお肉がないとダメだっていう指摘があったので。
あ、そうなんですか、
はいはいはい、後輩の2つ下の子が、
うん、
もうあれお肉に何でもいいから、お肉入れてこう野菜と絡めてっていうのが乗っかってんのがいいんだよっていう話だとね、うん、もうそれで、まあ、野菜そばだったんですけども、はい、それに肉野菜そ ばに、はい、にして、それと三枚肉、
三枚肉、まあスタンダードな感じの、
そうです、そうです、
うん、
の2つ
だけ
ですね、
はいはい、
あとは何にも乗っかってないやつおそば、
あもうす
お肉がないやつ、
あ、はいはい、まあ、中にはいますもんね、はい、肉が苦手な方
苦手だ、うん、いらっしゃるので、それとあとは、沖縄の野菜を中心に乗っけてあるタコライス、
あ
と今度ちょっとこれから暑くなるので冷やし沖縄そば、
ほう、
そうなんですよ、伊佐製麺さんを、うん、前角屋さんがそのまま、はい、伊佐製麺さん使ってたんですね、
はい、
で三原でご近所なので伊佐製麺さん、
はい
はい、なのでぜひそちらのものをということで、そしたらたまたま、でも私知らなかったんですけど、はいはい、たまたま角屋さんでもそうだったらしいんです、
うん、
なのでそこの私が一番好きなのは生姜麺が好きなんですよ。
生姜麺、はいはい、
美味しいんですよ。
ああそれは食べたことないですね。
そうです、うん、でそれを多分冷たくすると、あと温かいまんまでも美味しいんですけど、うん、それもあとよもぎ麺もあるので、
あ、はいはい、
うん、もう本当に何だろう、もちもちしてつるっとした感じの麺なので、うん、その3種類から選べる感じでやっていこうかな。
いきたいな、
はい、
冷やし麺はつけそばになるんですか。
あ、うん、冷やし中華みたいな感じ で、
もうも
で上の方には沖縄のお野菜、
はいはいはい、
オクラだったりとか渋いだったりとかっていうのを乗っけようかなって考えてます。
はいはい、 いや、いいですね、
はい、よろしくお願いします。
お値段聞いてもいいんですか。
はい、
値段、
あ、はい、値段は、今、肉野菜そばとあのタコライスとあの冷やしの方は、はい、990円、
はいはいはい、
で、三枚肉は880円。
これあの角屋さんと思って来る人、あれと思って入る人もいるんじゃないですか。
多分、はい、だと思います。
でも麺は一緒ですもんね。
麺は一緒なんですけど、多分全然、多分ちょっと違うかと思って。
あ、はい、いや行きたいな、
はい、
ぜひぜひ。まあ、これがもう活動資金にもなって、
そうですね、
はいはい、子供たちだけとは言わず、もういろんな方のためになる
って。そうですね、はい、うん、もううちは、うん、
はい、だからこれがもう来週から、
はい、
まあ、7月はちょっとランチだけ、
ランチだけです。
で8月からは朝からもやるっていう感じ、
はい、7時から、
はいはいはい、はい、楽しみで、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、あとは何かちょっと言い忘れて、はい、伝え忘れたこと、
いや、なんかいっぱい言ったような気がします。でもあれですね、やっぱりあの一人親、
はい、
家庭の方で、まあまあ、ここの方でも前回あの来ていただいたこの母子会の方も私たちも関わってるので、はい、理事として入ってるので、そちらの方の方々も、まあ、多くあのよ、なんかちょっと物資が足りないとかそういうのがあれば相談いただければ、そちらの方をつなげることもできますし、あの児童民生もやってるので、学校とかそういう辺でもちょっとなんかちょっと相談がしたいんだけどとか、うん、愚痴でもいいんですよ。言うとこなかなかないので、
あ、もう溜め込んで、
そうですそうです、はいはい、大変なので、
ちょっとなんかちゃんとしたところに行くまでではないんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと会話とかでちょっとした愚痴でも、それあ、でもそれって何で解決できるんじゃないとか、そういったこともありますからね。うん、
ただ私に解決できなくても他の人につなげたりとかっていうのもできるので、うん、
あっち行けばいいさとか、
そうですそうです、うん、があるので、量をため込まない、一人が悩まないっていうのを、まあ、大人でも子供でも、
うん、
っていうのが、まあ、気軽にね、こう寄ってもらえるといいなって思います。
はい、ありがとうございます。、はい、コメント来てます、はい、イクシェルさんから、あ、この方は FM 那覇のパーソナリティで、はい、今ちょっと FM 那覇の業務もちょっと手伝ってもらってるんですけど、この方もあの母子家庭で、
はい、
はいはい、からコメント来てるんですけども、はい、そもそもお母さんが困ってるに大共感です。
ああ、
なので、はい、ぜひ、
はい、
あの、
はい、
みんなで盛り上げていけたら、
そうですね、はい、もうぜひよろしくお願いします。
はい、では、どうも、はい、では今回の沖縄の支援を紹介する、はい、つなぐ架け橋沖縄、コミュニティ熊ここから金城さんに来てもらいました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングの時間なんですけども、金城さんにまだ最後までお付き合いいただこうと思いまして、はい、今弁当も作ってる、はい、料理を作るということなんですけども、あの今日特定は節約飯ということで、まあ、時間とか金額とかあるんですけども、なんかこんな僕たちにできるような節約飯って、
そうですね、あのほら料理があまり得意じゃないお母さんたちによくお教えするんですけども、
はい、
まあ、スーパーとかで、まあ、ちょっと時間あるとちょっと半額と
か
あるじゃないですか、
はいはい、
うん、そういうのも、揚げ物とかお母さんって苦手なので、うん、そういうカツとかそういうのを安ければそれを買って冷凍できるので、
あ、冷凍、はいはいはいはい、
冷凍して解凍した時にあの卵とかで閉じてカツ丼にしたりとかすると、うん、なんかいいのかなみたいな、
あ、う
ん、揚げ物も自分でしなくてもよくて、はいはい、安くで、うん、それでいつでもまだちょっとした、ね、あの時に解凍して卵で閉じるだけなので、
あ、はいはい、
あ、いろんな使い方があるんですよ、うん、実はあの冷凍物のこの安いお肉を買い、あの冷凍しとけば、
あ、そうですね、
はい、
半額物ってまあ半額なるぐらいだからもう早く食べなきゃって、うん、
食べなきゃ、はい、
でやってしまうんですけども、はい、冷凍庫に入れちゃえっていう、
入れちゃう、そうですそうです、うん、
でまあ、ちょっとさすがに解凍したらサクサクでは ないから、まあ、卵とかで閉じてやれば美味しく食べれる、
は
い
うんうん、そうですね。
あ、いいですね
ぜひぜひ
ぜひぜひ、まあ、まずはまあ、ね、あの安くなってる時間帯、
そうですそうです、
はいうん、ちょっと夜の時間帯とか、あの僕も帰りながらちらって見たりするんですけど、ついつい買っちゃうんですよね。で買って食べなかったりとかもあるんで、
う
んうん、それぐらいだったらもう冷凍しちゃって、
そうですね、はい、
食べたい時に食べる、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、皆さん、あの今日もどうもありがとうございました。それでは、また明日、本日のお相手は、FM 那覇からの、国吉と
金城辰巳です、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。